私を礼拝しなさい。私に心を向け、私に思いを定めなさい。あなた方は私にあなたの目をくくりつけなさい。間に何も人も入れてはいけません。私を礼拝しなさい。その時私はあなたに言葉を与え、導きを示そう。あなたがそこに進んでいく時、私はあなたの関わるべきもの、また助けるべきものをはっきり示していこう。八方美人ではなく、真に私の心を行う時、私はあなたを共にいて、あなたに豊かな恵みを注ぎ、あなたの手を通して奇跡を行っていこう。しかし同時にぶつかるものが起こされてきます。しかしそれは福音に対するぶつかりであることを覚えなさい。私はその中で私の勝利と栄光を表していこうと主は仰せられます。恐れてはいけません。たじろいではいけません。しっかりと立ち、私の言葉に従い、御心を全うしなさいと主は仰せられます。非常に多くの収穫が始まってくる。いや、すでに始まっている。しかし戦いが許されていることを覚えなさい。心を定めて私に聞きなさいと主は仰せられます。人々の言葉や入ってくるこの世の情報に翻弄されてはならない。しっかりと私に聞きなさいと主は仰せられます。 God is working for my good. God is working for my good. For my good. For my good. God is working for my good. Yes, he did it. God is working for my good. For my good. For my goodGod is working for my good. Yes, he did it. ハレルヤ。愛する天のお父様、聖霊のご臨在ありがとうございます。予言の言葉を感謝します。素晴らしい特別賛美をありがとうございます。あなたのご臨在を心からありがとうございます。通られた人一人を感謝します。オンラインで愛している人一人を感謝します。今から御言葉に行きます。聖霊様が御言葉を通し豊かに語り、導いてください。主に期待いたします。信じてそのお名前によってお祈りいたします。アメン。どうぞお座りください。私の主に感謝しましょう。ハレルヤ。私たちを愛して十字架にかかり、三日目に終えた主に期待しながらのことに期待と思います。それで聖書の方に入っていきたいと思います。マルコの福音書の5章の21節からですね。イエスが船でまた向こう岸へ渡られると、大勢の人の群れが元に集まった。イエスは岸辺にとどまっておられたと。まあ、イエス様が、これ5章ですから、ゲラサ人のから、ね、悪霊を追い出していって、そして、まあ、向こう岸に来ました。そしたら、まあ、大勢の人の群れが、ね、イエス様に集まってきたわけですね。まあ、当時、癒しと奇跡とあったので、人々はみんなイエス様に集まっていた。そこへ、22節、今日のテーマです。で、今日のテーマは、この感動会社、ヤイロって人がいるんですけど、ヤイロさんに目を留めてほしいですね。ヤイロさんとイエス様の関係を見ていきたいと思うんですけども、ヤイロさんが、カイト会社の一人のヤイロさんという人が来て、イエスを見てその足元にひれ伏し、一生懸命願ってこう言った。私の小さい娘が死にかけています。どうかおいでくださって娘に見ておいてやってください。娘が治って助かるようにしてくださいとこう言ったんですね。で、街道管理者というのは、まあ、これユダ教のシナゴーグですけどもの管理している人で、非常に立場のある人 で当時ユダヤ教の指導者というのは多くの場合、まあ、キリストイエス様のことキリスト教のことを、まあ、異端みたいに思っていましたし、だからこう規制的だったわけですね。で、おそらく街道管理者のこのヤイロさんも本来そうだったと思うんですが、自分の娘が死にかかってるわけですね。病気になってね、マタイによるとも死んでしまったみたいに書いてますけども、この、まあ、今日はマルコでいきますけども、死にかかってると。で、なんとかしてこの娘を助けようと思ったときに、あ、イエス様だったら治せるってことをたくさん見てきたときに心を開いたわけですね。で、私たちはともすれば偏見とかですね、もっと人を見やすいんですけども、イエス様はそういう偏見はなかったし、本当にイエス様と起きた人たちは偏見を捨てた人なんですね。偏見というのは客観的なものを見れずに、もう前もって自分のあることを思ってて見てしまうのが偏見というんですね。でね、この時ですね、この街道管理者ヤイロさんは自分の立場や、ね、自分の考えというのを横に置いて、本当にイエス・キリストという方を前にいた時に、この方なら治せる、あ、この方は助けてくださる救い主だってことが分かったんですね。それでこの人はイエス様のところにやってきて、おそらく周りで他の街道管理者やいろんな人たちがいろいろ言った人もいると思うんですね。だけどそんなことはどうでもいい、 この本当に一人の娘のヤイロを、一人の娘、12歳って書いてありますけどね、後見ると。12歳のこの娘を治してほしい。12歳っていうのはですね、ユダヤ教ではですね、イスラエルではですね、12年と1日、面白い、このなんで1日かわからないけど、12年と1日経ったら女の人は成人するんです。今は20歳から18になりましたけど、当時女性は12年と1日すると成人する。これ本当に。だからまさにこの人が大人になる、その時に死にかかったわけですよね。これは厳しいですね。いや、今ことですね、天に帰った、成人して天に帰った方、人のことを思い出したんですけども、ね、これ本当にこのお父さんにとっては何としても直してほしいと思ったと思うんですよね。だからイエス・キリストのところに来てひれ伏したんですよね、足元に。そして一生懸命になったって書いてあるんですね。でね、この心なんです。本当に砕かれていて、本当にイエス様と直せると思ってるんですよね。で、イエス様に懇願してるんですよね。と、キリストに答えてもらった人たちの特徴があるんです。イエス・キリスト前に砕かれてるんです。本当にへり下ってるんです。そして真剣に願ってるんですね。で、これ、そして言ったんですね、娘は死にかかってるから助けてほしいって。そしたらですね、イエス様は24節、そこでイエスは彼と一緒に出かけられたかって書いてある。だからすぐ分かったってことで、すぐ出かけてくださった。すぐにこの人に応答してくださって、このヤイロと一緒に、ヤイロの、まあ、家でしょうね、ヤイロの家に向かって行き始めたわけですね。ね、そしたら任期がすごくこの時あったから、多くの群衆も一緒についてきたわけです。で、今日読んでもらわなかったところですけども、そこで、まあ、10年長血にあざった、ね、婦人病の人がですね、まあ、マルコはちょっと厳しく書き方してますね。多くの社会ひどい目に遭わされてって書いてあるんですけど、まあ、10年間婦人病にあって、今日はこれテーマじゃないんですからって言いますね。婦人病で苦しんだ人がどうしても治らなかったんだけど、エスの話を聞いて、あ、この方だったらちょっと触るだけで大丈夫だと思って、そっと群衆に紛れ込んで後ろから衣に触った、ね、ちょっと衣に触っただけで治っちゃったんですね。で、この人はそう信じたからです。ね、そんなちょっと触ったってダメだ、もう前に行ってすがりついて「様」って言わないとっていう、そういうタイプの人もいるでしょう、ね、で、でもこの人は後ろがちょっと触ったけども治ると信じたら、本当に後ろがちょっと触ったら治ったんですね、触った瞬間にね。で、イエス様が、面白いのはね、イエス様が触った瞬間振り向かれてるんですね。それね、今日読んでもらってませんけども、30節ね、イエスもすぐに自分の内から力が外に出ていったことに気づいて、群衆の中を振り向いて、誰か私の気持ちだったのですかって言われたんですね。で、今日はヤイロを中心に考えます。ヤイロを中心に考えると、ヤイロはイエス様がついてきてくれて、あ、これで娘が助かる、なんとかなる、これで来た、助かるぞと思ってこう来てるわけですよね。おそらく足は速かったと思います。もう急ぎ足だったと思うんですね。走りたい気持ちだったでしょうね。こうね、バーって言ったわけ。ところが立ち止まったイエス様、突然えっと思ったんですね。で、振り向かれた。何するんだろうと思ったら、なんか力が出ていった、誰かが触ったとか言い出したんですね。え、そんなこといいじゃないって思いませんか？もう早く来てほしいから。救急車呼んだことあります？自分のためとか誰かのために。その時に救急車がすぐ来ないと、もう早く来ない、来てほしいと思いませんか？本当に緊急の時はね、救急車呼んですぐ来ない時はね、1分が1時間、10時間に感じるんです。大げさじゃなくて、本当にこれはね。で、この時もう早くと、もう娘死にかかってるから、もうすぐ飛んできてほしいと思って来てくれて喜んでたのに、突然立ち止まって振り向かれたんですね。ええー、と思ったんですね。もう早く行きましょうって感じですよね。そしたら、いや、弟子がですね、いや、群衆こんなに押して待ってるんですから、誰か触りますよってね、分かりやすく言えば。ね、分かりますよ、そんなのってことですよね。まあ、ヤイロもね、もうそうです、そうです、行きましょうと思った。ところが、イエス様が言ったのは、見回しておられたってね。32節は、イエスはそれをした人を、触った人を知ろうとして見回しておられたって書いてあるんですね。で、これ何でかというとね、触った時に力が出ていったと言ってるんですよ。今日この礼拝で、イエス様からあなたに力が出ていきますように。目には見えなくても、ここにキリストは満ちておられます。眠っていても主は触れてくださると教えてる方、安心して眠ってください。 眠ったらおしまいだと思わないように、そう思ったらおしまいです。 眠っていても主は触れてくださる。イデア牧師が怒ろうとも大丈夫。イエス様が怒ってくださる。怒ってませんよ。ね。きっと主は触れてくださるって。きっ と主は語ってくださるって信じてますか。この女の人は衣に触っただけで癒されると思った。衣に触った人はいっぱいいると思う、群衆がいっぱいだから。でも癒されたのはこの人だけなんだ。なぜかと触れれば癒されるって信じたからですよ。でその瞬間力が出ていったんですよ。イエス様は前に向かって結構急ぎ足で歩いたのに力でいったことを感じたんですよ。主の力が出ていったんですね。主はここにおられて、あなたに触れて、あなたに癒してくださいます、ね。大丈夫です。安心してください。マイクの調整バッチリだから安心して休んでください。主はあなたに触れられます。夢の中で語られるかもしれません。ね、何を言いたかというと、この時触って、でも、だからその人を見ましておられたということは、いや、確かに力でいったと。そしたらですね、この女の人がお城の上に出てきて、自分の身に起こったこと、いや10年間病気だったんだけど婦人病ってどうしても治らなかった、でも触ったら治ると思ってきたら本当に触ったら治されましたってこう言ったわけでしょうね。打ち明けたと書いてある。そしたらイエス様が娘を安心していきなさいって、ね、あなたの信仰あなたを治したのです、安心していきなさい、病院から救われていなさいとね、まあ今日もこの説明はしませんね、言ったでやっと終わるわけですよね。でもこの間少し時間があったと思う、こうやってやり取りがね。でこの時間というのはね、このヤイロさんにとってはすごく長く感じたと思うんですよ。ただ娘ってこの女の人が10年病気だったけど治ったんですって話を聞いたときに、自分の娘は12歳でしょ、ね、人って どんなことでもいいけどね、こういう時はもう気になるから、え12年うちの娘は12歳次は娘の番だと思ってね、思ったと思うんです。でじゃあ行こうと思ったら、その時に今日のところ35節、イエスがまだ話しておられるときに、この人とやり取っているときに街道管理者の家から人がやってくるわけです。そしてあなたのお嬢さんは亡くなりました、死んじゃいました、ってなぜこの上先生を渡すことがありましょう、いやもうちょっと悪ければ来てもらっても無駄ですと、もういいですよっていうことだったんですね、まあ、家の人はねそこまでイエスさんも教えてなかったのかもしれないけどね、そうだったんですね。で言ったんですよね。さあヤイロさんどんな気持ちだったんでしょうね。もう死んでしまったと思ってね、まあ、混乱したと思いますね。愕然となったと思います。イエス様のところにすがりついてきたら、イエス様はすぐ来てくれて、よかったこれで治った娘は助かったと思って行ってたら、なんか途中で時間を取られてしまって、その間に娘は死んじゃったってことだけどね、まあ、人間って一時にいろんな思いが駆け巡るから、ああこの女の人はここで時間取らなければとかね、いろんなこと思ったと思うんですよ、いろんな思いが。その時にやっぱりあの恐れとかね、はあ、死んじゃった、がっくんとしたもん。そしたら、イエス様は言ったんですよね、その人にね、その話の言葉をそばで聞いていたイエス様が、その街道管理者やるのかって言われました。恐れないで、ただ信じていなさい。今日のメッセージの中心はこれです。恐れないで、ただ信じていなさい。恐れたわけですね、ああ、もう死んでしまってダメだと恐れが来た。それに対して、ただ信じていなさいと言ったんです。死んじゃったんですよ。我々この後のことを知ってますからね、平然と普通に聞いてますけどね、普通死んだらおしまいなんです。あなたが期待していた、信じていた、 S 様に救いついた、 S 様が何とかしてくれる、よかったこれ答えられると、言葉が与えられた、もう大丈夫だと思っていたのに、状況は悪くなったんじゃなくて、死んでしまったってことはもうおしまいだ、もう終わっちゃったってことなんですよ。海外選挙で言ったら、ヨーロッパチーム25名になりました、もうおしまいです、あもうこれでいけないってのと一緒です。わかりますか、そういうことですね。でも、イエス様言った、いや、信じていなさいって。私があなたが言ったときに、行こうって言ったでしょって。直そうって、ね、直すっていう、まあ、じゃあ直しに行こうって言ったわけですよ。私があなたに応答したときに、もう私は答えてるんだ。ただ信じていなさいって。主が言葉を与えたら、すでにそれは答えられたのです。もう無理だっていう状況になったとしても、そこで諦めたり、もう投げ出さないでください。頑張れと言いません。ただ信じていなさい。主が言われたんだから、必ずそうなるぞって。主が言われたんだから大丈夫だってことなんですよ。ただ信じていなさいって。ね、ここなんですね。そしたら、ね、そう言ってイエス様はね、行くんですよね。ヤイロさんはね、がっかりしてしまったと思うんですけども、イエス様は、いや、ただ信じていなさいって言ってね、こう連れていくんですね。聖霊様、助けてくださって、 目を覚まさせてください。聖霊様、目を覚まさせてください。御言葉に目を覚まさせてください。眠気の霊を休まってみる。出て行け。ただ信じていなさいって言われたんです。ただ信じていなさいって言われたんです。イエス様はただ信じていなさいって言われたんです。状況に振り回されずに、人の言葉に振り回されずに、人間的にはもうおしまいだと思っても、それは人間の判断で、私が約束したことは終わったと思っても終わっていない。必ずそうするから、ただ信じていなさいって言われたんです。状況や人の言葉や可能性ではなくて、主が言ったらそれを信じるんです。それが信仰なんです。ペテロと、そしてイエス様は行って、そしてどうしたかった、ペテロとヤコブとヤコブの兄弟ヨハネだけを連れたところ、側近の3人です ね。それと他の人はその3人だけを連れてって、で街道会社に着いたらみんな泣いてたんですね。まあ商売で泣く人もいたでしょうし、家族親族で本当に泣いてた人もいると思うけど、まあ泣いたわけですね。それは当然ですよね、死んじゃったからね。ところがイエス様が言ったのは面白いですね。なぜ取り乱して泣くのですか。39節、子供は死んだのではない、眠ってるんですよって言ったんですよね。死んだんじゃないんだ、眠ってるんだって言ったんですよね。死んだんですよ。でもなぜそう言ったかったら、もうあの時私は受け取った、つまり治すってね、イエス様一緒に来たってことはもう治しに来たわけですから、癒しに来たわけですから、もうその段階で治してるんだ、だから起こしに来るんだって言ったんですね。これ告白なんですよ。でみんな笑いました。そう笑うでしょ、死んじゃったんだから。あだ笑ったって書いてある、はっきりあだ笑ったって。イエス様に従うとね、イエス様に従って語るとね、あだ笑えることがあります。秋元牧師は癒しを宣言して言い続けた結果、牧師から講談から言われましたって言われますよね。皆さん、イエス様の言葉を語ってあだ笑えたことありますか。そこまで信じられたらいいよね、バカじゃないかとかですね。あ、詐欺にあって信じきるのはダメです。それは信仰ではありません。騙されたんですだけどイエス様が言われた言葉に立って、イエスキリストはあだ笑われたんです。でもその結果、娘は生き返ってきて、この家族に返されました。いい人ね、いい人ね、クリスチャンっていい人ねって言われて、日本のクリスチャンって奇跡は起こりません。教会に行けば治る、教会に行けば奇跡が起こると思われてません。人々の評価ではなくて、イエス・キリストがどうしたかって、イエス様は現れたんですよ。いや違う、眠ってるだけだから起こしに来たんだ。みんな笑ったんだ。笑った人は出て行ってくださいって。信じない人は出て行ってくださいって。祈るときにね、信じてない人がいっぱいいると、時としてね、祈りにくいことはしばしばあるんですね。この時イエス様は、本当にこの子のことを愛していて、生き返ってほしいって心から願い、イエス様だったらきっとしてくださるって期待しているお父さんとお母さん、それからイエスの側近の、イエスキリストを信じてついてきたこの側近の3人だけを連れて、部屋に入って、他みんな追い出したんです、ね、そして言われたんですよね。タリタクミって、これ起きなさい少女、あなたに起きなさいってことですよね。タリタクミって、そしたら死の霊が出ていって、再びこの子の霊が戻ってきて起き上がったんですよね。タリタクミって言ったら、イエス様の言葉は死にをも生き返らせる。すごいですよね。波に向かって沈まれって言ったら、なぎになったというんですかね、穏やかになりましたよね。と自然現象も病気も悪霊も死さえイエス・キリストの言葉には従わないといけないんです。知ってますか。イエス・キリストには権威があるからです。イエス・キリストには権威があるから、イエス・キリストの言葉には力がある。イエス様は何て言って世界選挙を使わされましたか。私は天においても地においても一切の権威を持っています。 それあなた方は言ってなんですよ。キリストの権威があるから、そのキリストの権威によって行きなさいって言われたんです。我々はイエス・キリストの御名によって癒しを祈り、キリストの御名によって求め、キリストの御名によって宣言するんです。私たちの力を見て、このキリストの御名に、キリストに権威があるんです。イエス様はその権威があるから死に向かって起きなさいって言って、この少女に行った時に死の霊は出て行って、霊が戻ってきて起き上がったんですよ。このイエス様から私たちが言葉をもらう時、その言葉を私たちが語ればいいのです。ただ言葉を語っていく時に、言葉が成就する前にサタンって本当にでぶつかってくるんです。あのイエスの言葉を語らない人にはぶつかってきません。でもイエス・キリストの言葉を語る人にはぶつかってきます。何とかしてもその告白をやめさせたいから、その言葉をとどめたいから、人々を通してバカにしたり、いろいろ言ったり、あらゆる霊の告知で告白をやめさせようとします。でもそこで私たちは神の言葉をとどめちゃいけないんです。神の言葉を解き放っていくと癒しと奇跡が起こるんです。それが霊の戦いなんです。で、語ろうと思うと、語り続けようと思うと力が出ないんです。これは人間の決意や頑張りじゃないんです。霊的な力なんです。これは祈るときに注がれてくる。御言葉に触れるときに、言葉自体に力があるから御言葉によって力を受けるんです。テレビをどんなに見てても力は来ません。YouTube を、神様のこと関係ない YouTube をどんなに見てても大谷翔平では力は来ません。あの大谷翔平素晴らしいと思ってますよ、お金のようにね。でも霊的な力は来ません。わかりますか。御言葉そのものとキリストのところに行って祈るときに語り続ける力が来るんです。でそれを語っていくときに破れていくし、それが起こるんです。イエスはもちろん一言で一発でした。我々も聖霊の御前、特別な時にはそういうことが起こってくるし、これから、ね、これね、起きなさい、垂れた組って言ったらですね、パッと起き上がったんですよ。びっくりしたと思うね。驚いたと思います。こういう驚きと感動が使徒行伝の時にはあったのです。で、終わりの時のリバイバルっていうのは使徒行伝の時に勝る働きが起こるって書かれてるんですよね。今まだそんな驚きが教会にも、教会の周りの人にも起こっていませんね。これからそれが起こります。その言葉を信じて応答する者を通してです。信じる者を通して、信じる者っていうのは従う人なんです。で、神様はなんかすごいことをしなさいって言ってんじゃないんですよ。神様に言葉をもらって、その言葉を解き放ちなさいって言ってんですよ。まあ、いつも言いますけど、ちょいに牧師がね、クリスチャンはね、あの小じきになってしまった、してくださいしてくださいばっかり言って、そうじゃない、それは悪くないですよ。求めることはとっても必要だからね、求め続けてください。でも同時にクリスチャンは創造する芸術をしなさった。創造ってクリエイトの方の創造ね、あのイメージじゃなくてクリエイト、創造する芸術をしなさった。創造することができ、クリエイトできるのは神様だけです。でも聖霊は血のあるから、クリスチャンは聖霊から言葉をもらったら、その聖霊からの言葉を解き放つとクリエイトできるんだって。壊れたものが回復するんです。死んだものが生き返るんです。無から有を作り出せるんです。それは神にしかできません。でもその神であられる霊があなたのうちにも私のうちにも住んでおられるんです。聖霊を心の片隅の奥の部屋に押し込まないでください。その聖霊様に私たちを支配し満たしてもらって、そしてその聖霊様の言葉を私が解き放つとき、私とクリスチャンは無から有を生み出す神の技に預かれるんです。なさるのは神ですよ、 100%。 でもその働きに預かれるのです。これね、だからよくね、パウロ氏だけど、死んだ人は怒るということはね、主が言ったら怒ります。あの天国が素晴らしいからね、もう天にも神様を戻そうとしている人は無理に戻さなくていいと思うんですけど、ですね、これですよね。で、その主の言葉を今度言う。で、最後ね、あの誰にも言うなって言ったのと、それからそのもう一つ、少女に食事をさせるように言われた。死にかけて病気だったから食べれなかったんでしょうね。でもパッと生き返ってきて、生き返った時ね、あのなんとか生き返った時に元気になったと思うんですね。お腹減ってたでしょうね。私自分が食いしん坊だからかもしれないし、大阪出身だからかもしれませんが、こういうところ大好きなんですよ。パッと生き返らして、ハレルヤよかったねって言っておしまいじゃない。少女に食事をするようにっていうイメージだでしょ。こういう細やかな心配り、 本当にお腹減ってたこの人にご飯食べさせてあげてって、ね、両親食事させてあげなさいって言ったんですよ。あれ、イエス様ってね、すごく偉大な力を持ってるけどね、ものすごい細やかな心深いもあるんです。聖書はね、丁寧に読んでください。イエス様はすごい力強い大きなところとね、非常に細やかな心配。前も言いましたこれちょっと前にね、病気から健やかでいなさいって、あれもそうなんですよ。人って病気になって癒されたら嬉しいんだけど、どうしてもまた再発するかもしれないと思うんですよ。で、それ不信仰だなんて言っちゃいけたらかわいそうです。長い間病気をした人は分からない、その苦しみは。思わずもまたなったらどうしようとか思うんですよ。それに対して病院から救われていなさい、いやこれからも大丈夫だよ、もう病気から救われていれるからねっていうことだ。あれはなんていうかね、主はね、ただバーンってやったらおしまいじゃなくて、その後のことやその人のことに関しても思ってるんで、聖書を見るとイエス様は本当に細やかな心が分かる。主の愛は非常に大きくて、 まさに、マクロか大きいんですよね。でも同時にミクロなんですよね。本当に細やかなところにまで行くんです、このイエス様の素晴らしさで。そのイエス・キリストに私たちは心を向け目を留めていると動揺しなくなってくるんです。神の言葉に立てるんですね。ヤイロはイエス様と一緒にいたから、イエス様と来たから、イエス様パッと来て嬉しくて一瞬戸惑ったけど、イエス様はいや、ただ信じていなさいって言われて、そうだと思ってイエス様と一緒に来て、イエス様と一緒に娘のとこ行ったら返してもらえたんですよ。今イエス様は目に見えませんけどね、目に見えない方がいいことあるんです。いつでもどこでもイエス様と共にいれるんです。あなたの方さえ目を向ければ、死の方はいつもあなたのうちに住んどられて、あなたに心を向けておられるから。時々イエス様、私のことを忘れたって人がいるでしょ。とんでもありません。あなたが忘れなだけです。そんなことない、私はこんなに求めてるって。求めてるでしょうけど聞いてないでしょう。求めてるでしょうけど一方的に喋ってませんか。主がどんな眼差しであなたに目を向けて、あなたにどんなことを言ってるか聞いてますか。人間関係もそうでしょ。わーって一方的に喋って相手のこと聞かなかったら分かりませんよ。コミュニケーションなんです。喋るなんて言いません。どんどん喋っていくけど、同時に主がおっしゃっている言葉とか自分が語るだけによって、その時の主の眼差しとかに目を向けてますか。本当に来た交わりをしてください。わーって心配を言われた時に、いや大丈夫だよって言ってるかもしれない。思い出してごらん、私はヤイロの娘を怒らせたんだよって。今回台風が迷走しましたよね。あれテレビの情報だけ信じてる人はね、一緒に迷走したでしょうね。いや真面目に一言じゃないから、私自身もね、ちょっと妻が岐阜に帰ったから一緒に迷走しましたよね。思いましたよね。ああイエス・キリストと神が何とおっしゃってるかってこと十分聞いてなかったなってね。神様ってね、願って求めはしたんだけど、主が何と答えてるか、主の言うことを聞いてなかったなと思ったんですね。あなたの人生の具体的ないろんな問題を主に思いっきり願いましょう。同時にでも主が何とおっしゃってるかも聞いてください。だって死んじゃったらおしまいなんですよ。繰り返します。私はこの後のことを一回出したことを知ってるから、死んじゃっても大丈夫だよってね、いわゆる不信仰になるなよって感じですけど、それは知ってるからです。死んだらおしまいなんですよ。泣いていた人たちっていうのがむしろある意味で普通なんですよ。でもイエス様はそうは言わなかったんです。いや私があなたが来た時に分かったってすぐ応答したじゃないかって、もうその段階であなたの娘は治ってるんだって、大丈夫なんだって、だから死んだからといって動揺するなって、大丈夫だ、信じてろ、信じてきたんだろって、そして私が答えただろって、だからもう大丈夫なんだって。あなたが祈った時、神が答えてくださった言葉があるでしょう。ある確信があるでしょう。なぜそれを目の見える状況に振り回されるんですか。主は約束を変えないんです。人は約束しても守れないことが残念ながらある。だから年を取れば取るほど誠実な人ほど簡単に約束しないし、絶対なんて言葉を使わない。でも神様は、イエス・キリストは約束されたことは必ず守られるんです。イエス・キリストを裏切ることができないのです。一度約束されたら大丈夫です。目に見える状況に翻弄されずに、主の言われた言葉を語りましょう。あの人は救われました。この人は助けられました。 あの人は治りました。壊れた家族が回復しました。親子も夫婦も回復しました。和解ができました。失われた人生が取り戻されました。主がおっしゃったらそうなるんです。あなたにも私にもできません。見える状況は全く逆かもしれません。でもイエス・キリストはそうおっしゃったら、キリストご自身がそれをなさるんです。ヤイロは何かをしましたか？してません。イエスのところに行ってイエスと一緒に来ただけです。途中で娘は死んでおしまいだったんです。でもイエス様はそうは言われて、大丈夫だ、信じていろって言ったんです。そしてイエス様と一緒に戻ってきたら、泣いてる人を追い出して、イエス様は娘に向かって言ったんです。起きなさい、タリタクミ、少女を目を覚ませって。そしたら生き返ったんです。娘を取り戻したんです。これがイエス・キリストなんですよ。私はイエス・キリストを信じてるんですよ。イエス・キリストにより頼んでるんですよ。あなたも私も弱い人間だから不信仰になることがある。ヤイロさんもきっと、私はこの時ね、死んだってことを聞いた時に愕然としたと思うし、まあ私の姑息な思いですけど、この10年の八幡だった女の人のことをね、ああここで時間取られたから、もうこの女の人はなんて思ったかもしれない。一瞬バーッと頭にいろんなことが回るから、人間だから。だけどイエス様、大丈夫だ、助けてろって言われたの。大丈夫です。今日このことを言われた、助けていなさいって。あなたも私も主の約束の成就を見る。愛するものを取り戻し、失われた魂を取り戻し、人生を取り戻し、回復できるんです。なぜかって、イエス・キリストは裏切らないからです。イエス・キリストの言葉は必ずそうなるからです。イエス・キリストは約束したことを守られるからです。イエス・キリストは癒すと言われたら癒されるんです。救うと言ったら救われるのです。よし、イエス様はリバイバルを始めたとおっしゃったから始まってるんです。その大収穫の中に、あなたの愛するものがどうして入ってないわけがあるんですか？あなたが全部を捨てて主に従ったとき、主がその全部をあなたのもとに返してくださらないわけがあるでしょうか？返してくださいますよ。それをね、ぜひ覚えていてください。お祈りします。天のお父様、御言葉をありがとうございます。あなたは生きておられる神様で、ヤイロが主のもとに来たとき、それに応えられました。ところが途中で10年の長丁だった女が、この人も信仰を持っていて使ったんですが、あなたはこの方に触れられたので、振り向いてこの人に、その時だけじゃなくてその後に至るまで癒しを約束されて、時間を取られましたけども、その結果ヤイロの娘亡くなって、ヤイロは愕然としたと思いますが、あなたは言われました。恐れないで信じてなさい。今日同じ言葉を語ってくださってありがとうございます。私たちがあなたの言葉にしっかりと立って、あなたがヤイロの娘を生き返らせて返されたように、あなたの素晴らしい奇跡と勝利を見させてあげることをありがとうございます。あなたは必ず救い、癒し、回復させ、取り戻しくださるからありがとうございます。イエス様、今一人一人の願いと叫びに応えてください。お祈りをしたいと思います。罪があると祈りが応えられないので、まず悔やみをしましょう。主は言われました。何をしてほしいのですか？今あなたの願いと思っても主におっしゃってください。病気の方は体に触れて、そこに傷んでいるところに触れてください。で、心になんか精神的な病や心に病を持っている方は胸に手を置いて、霊的なものを感じる方はお腹に手を置いてください。そして自分じゃなくて家族や友人という方はその方を思い浮かべてください。あなたがその方がどこにいるか分からなかったとしても、神はご存知です。その方に手を伸ばして、どこに行っても触れてくださいます。また体はいいんだけど、経済の問題、人間関係の問題、お仕事の問題、学業、どんなことでも結構です。あなたの心の願いを主になりましょう。その願いに主は応えてくださいます。ここにキリストは満ちておられます。このキリストに願いましょう。今から私が祈ります。心をしてください。心を一つにしたらどんなことでも叶えられるからです。天のお父様、主イエスキリストの名によって恵みの台に出てまいりました。今心をして祈ります。一人一人の叫びに応えて、体と心と霊を癒し、健やかにし、精霊で満たし、問題に対する解決を与え、勝利を与え、言葉を与えてください。主イエス・キリストの名によって命ずる。心と体を癒しされよ。痛みをその場所から消えてなくなれ。しびれをイエス様って命ずる。 完全に消えてなくなれ。壊死した神童よ、完全に聞き返れ。耳を正常に聞こえるようになれ。すべての周波数が正しく聞こえるようになれ。死の悲しみを永遠の喜びによって、死の悲しみを永遠の喜びによって包まれて、死の悲しみを出ていけ。永遠の喜びに満たされよ。膝に触れてください。膝を癒されなさい。腰を完全に治れ。否定的な施策よ、私の、死の愛に満たされてください。恐れをその人たちが出ていけ。それから否定的な施策、思い、全く恐ろしく目指します。私の目のあなたはここへたっとい、窓足の力を、偽りの霊をその人の力出ていけ。誰かの言葉が引っかかって部屋にこもってしまった人に、その人のうち霊に向かって主を話してください。その人が価値高いことを教えてください。あなたの目に価値高いことをしてください。その言葉をイエス様の言葉によって打ち砕きます。イエス様は何よって、その偽りの言葉を完全に断ち切る。その人をしたく思いの力され。イエス様ありがとうございます。感謝いたします。リウマチ、イエス様って命ずる、完全に癒されよ。喉の痛み、鼻の調子が悪い方、イエス様って命ずる、完全に癒されなさい。背中に何か痛みがある方、イエス様って完全に治れ。夜眠れない方、イエス様の名によって命ずる、夜熟睡できるように、夜熟睡できるように、夜熟睡できるようになりなさい。ブラブラブラブラブラブラブラブラ、イエス様何よって、イエス様何よって、癒されよ。境内の必要を求めている方ですね、もっと大胆に乗りなさい。ただし十分の一献金を喜んで下げなさい。信じて下げなさい。端数を切り捨てるんじゃなくて、四捨五入して喜んで下げなさい。その時に主はあなたの願いと求めに応えられます。あと大胆に求める時に、求めながら聞きなさい。主があなたに語ってこられることがある。それに従う時に、あなたは境内における神の祝福というのを具体的に見るとしられます。イエス様ありがとうございます。感謝します。イエス様お名前によってお祈りいたします。アメン。信仰しましょう。ハレルヤ。はい、神様に語られた、触れられたっていうのは、はいはいはいはいはい、はい、主に感謝します。ハレルヤ。どうぞお立ちください。ハレルヤを賛美します。ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。仰ぎ恋願わくば、主イエス・キリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが、私たち一人々と共に、一同と共に、今ものちも常しえまでも、豊かに、限りなくありますように。アメン。どうぞお座りください。それでは